今日は旧約聖書概論中級編の第33回目、終末とエゼキエル書の予言について話をしていきます。はい、ですね、今までエゼキエル書を見てきたんですけども、エゼキエル書はこの世の終わりについての描写についても書いてありますね。それは世の終わりだけではなくて、その近い将来、期間とか、そのもうちょっと近い未来について語っていったけども、それが重ね合わせて世の終わりについても語っているよっていう、そういう話をしたんですけども、ここにも書いてますよね。多くの場合、その予言はそれと同時に将来のこと、特に終末のことについても適用することができますと。で、旧約聖書の言葉は直接的にはイスラエルに対して語られたものですが、霊的な意味でクリスチャン全員に対する言葉でもあります。そのあたりの見極めも必要ですと。でエゼキエル書に書かれた予言の多くは今の時代の終わりから千年王国にかけてです。ですから学びを進める前に終末のシナリオについて見ていきましょう。ただしここでは不確かな議論されている事柄やその時期については曖昧に説明してありますということですよね。用語解説、今の時代っていうのはキリストの再臨までの時代、つまり今私たちが生きている時代についてのことですね。これなんでこういうこと説明をしたかというと、結構議論があるんですね、世の終わり、これからどういうシナリオが起こるかっていうのは。で、この学びではそれは見ていきません。大きな流れといえばもう千年王国がないって言ってる人もいるから、でもそういうのはなしにして、一応再臨の時期はいつか分かんないけども、とにかくキリストが再臨してから千年王国が始まって、そして本当の新しい時代が来るという、そういうシナリオですよね。はい、1番、終末のシナリオ。御言葉の解説を進める前に終末におけるシナリオを説明しておく必要があります。大きな流れとしては次のようなものですと。もうすごいね、もう詰まってだーっと書いてます。1番、今の時代があとしばらく続いた後に患難の時代が起こります。で、根拠はマタイの24章21節、黙示録3章10節ですよね。で、患難の時代っていうのがどの規模でどの程度なのかというのは正確には分かんないと思いますよね。と言いますのも、この予言というのはある意味警告のためのものだから、クリスチャンぼやぼやしてたらこんな時代が来ちゃうよっていう意味で語ってるとしたら、クリスチャンが目を覚まして祈り、あるいは立ち上がることによって変わるわけだから、変わってきますよね。だけど一部ではもう本当に始まりつつあるような、例えば黙示録13章に獣の刻印を受けなければ売ることも買うこともできない時代が来るっていうのを書いてるんですけども、今も中国なんかではもう現金がほとんどなくなってますね。全部電子マネーに近くなって、そしてポイント制なんですよね。信用ランキングがあって、何か政府に逆らうような人はなんかすごいどんどん制限が与えられてきている。まだ買うこともできなくなるとまでは言ってないけども、けれどももうそれに近い、もうお金では物を理解できない時代が来つつあるという。
それに限らずすごいコントロールもされてるでしょ、中国の場合は。監視、
フィンランドはもうチップ埋めてるんだって。なんかバス乗る時も小銭じゃなくてそれで全部それでやるって、なんかこの間テレビでやってて、お金がもう使えなくなる、お店で買えなくなるっていうのはこういうことも言ってんのかなと思って、コンビニも全部いろんなところを支払い、お金で支払うんじゃなくて、なんかこういうカードとかチップ埋め込んだものでやるって、もうなんかそういうのをこう流し始めてるから、日本もそういうふうに持っていこうってして始めてるのかなと思って。
日本がね、おそらく先進国で一番現金が通用する国ですね。
なんかコマーシャルもやってるでしょ、なんか有名な人がやってきて、このお店のもの全部買いますって言うんだ。じゃあ、いいんですかって言ったら、いいです、カードで、いやうちカードやってないんですよねって、いいですってヘリコプターが飛んでっちゃう、コマーシャルがで、カード使えないお店はこれから損するよって ていうような、なんかそういう、だからどこでもカードが使えて現金じゃなくて支払えるように持っていくコマーシャルなんだろうな。
どこのコマーシャル？
なんだっけな、なんだかペイ、なんだかペイ、うん。
ね、ですから、まあ、で、まあ、観南といえばあの、ね、ウイグル自治区です、中国でね、もう強制収容所にもう100万人以上入れられて、町には監視カメラが20メートルおきにあるんだ。
なんか中国にね行った人たちが、まあ一応そんなに昔みたいに厳しくはなってないんだけれども、でも家の教会とその国が認めた教会と、まあ、2タイプあるんですよ。で、家の教会っていうのは聖書に忠実に、でそういう人たちがやっぱりだんだん集会ができるようにこう緩まってきてるんだけど、だけどやっぱり警戒しなきゃいけないからって言って、固まって建物に入っていかないでくださいって、一人ずつ5分おきにこうなんか何気なく入っていってそこに入るみたいな、なんかまとまってドーって人が入っていったらなんか集会やってるって思われるから、何気なく一人ずつ行ってくださいって、そういう風にして集会場に、まあ、地下の、
それいつの情報ですか？
4年
か。あ、もう 今そんな甘いもんじゃない、もう今はもう3人以上集まるのに制限あるんじゃないか。子供はもう日曜学校なし、中学校は禁止。
すごいコントロール強まってて、
うん、そうなんだ、
すごい
楽になったって聞いてたけど、そうじゃないんだ。
もうすっごいコントロール、
中国の本当に中央の都会の部分、ま、エリアでもそういうもんなんですか？そうそう、
だから届け出してないような集会はもう3人でもダメ、うん、
だから国が認めたことを教えるんだったらキリスト教もいいけど、でも神は唯一だとかそういうことを言っちゃいけないとか、
結局ね、共産主義だからその思想をすっごいコントロールするんです。ウイグルの人たちも少数民族を結局すべてその宗教だの何だの思想教育、つまり洗脳するっていう、そういう目的で拷問だの何だのさ、実際殺された人もかなりいるけど、その中に入ると再教育プログラムみたいな感じで、うん、もう完全にもうその政府の言うことのみもう受け入れるように今まで持ってた思想と考え方全て捨てさせられる、そういうことやってるんですよね。
中国のお金ある人とか外国に留学させるじゃないですか。そういう人たちが、まあ、よそでやっぱり自分の国はおかしいってことを知るじゃないですか。でそういう人たちが戻ってきた時にやっぱり国内に持ち込みますよね、そういう情報を。そういうことに対しての、いやいや、だから
情報持ち込まれても、うん、集会しなきゃもうそれでいいから、
ネットの規制もあってしまうし、
ネットも規制あり、フェイスブックも使えないし、
じゃあもう学ぶ機会が本当ないん
だ。ないです、ないです。だから国外に出た人だけが、国外にいる間は自由にアクセスがあるんだけど、一旦帰ったらそれはもうないものと。
いやでも恐れてやらないと、
やらない、ね、
そこで生きて
どう見張られてるか分かんないから。
結構中国という国はそういう国だから、チベットに対しても民族浄化ですよ、はっきり言って。それをやってきてる、それを全部隠してる、そしてウイグルに同じことしようとしてるんですよ、今してるんですよ。で抗議運動とか、アメリカに家族、その自分だけがウイグルの人がね、アメリカに留学してると、そうすると自分の家族がもう殺されたり連れて行かれたりとかして、それに対して訴えかけてる YouTube とか Twitter で運動を起こしてるとかありますけど、でもそれに対してこううまくごまかしたり、国連の視察も、まあ、すごい条件付きでとか、なんか説明をもうすごくうまくごまかして再教育しているだけですとか言って続けてるんですよ。ものすごい数の強制収容所が今あるんです。それを中国っていう国が行ってるんです。だからそういう国に逆らえますかっていう、
その真実はその他の国の、まあ、民衆は知らないとしても、その政府、アメリカの政府とかね、そういう経済制裁できるような立場にある人
たちとか、アメリカがやっと去年の10月ぐらいかな、そのことを、うん、言いましたね、
でも政治ってすっごい動くのが遅いよね。
いろんな思惑とかあるから、
いろんな思惑が、いろんなその利害関係があるから、
うん
うん、だからあの思い切りできないっていう、なんかそういう、うん、で中国もすごく国として力を持ってきてるので、その中国でクリスチャンしてる人たち、
うん、
またその人たちと関わってる人たち、うん、中国系のクリスチャンたち何も言わないんですよ。何も言わないですよ。取りなしのためにそれこそそういうことに乗らなくちゃいけないんじゃないかなと思うけど、
うん、
聞いたことないですよ。
ないですね、
まあそれはまあ。
まあですからこの観覧の時代っていうのはもうあの一部では始まりつつあるっていう、うん、そういうことですよね。はい、で2番目が今の時代としての最終戦争が起こります。ゼカリエ書12章から14章、まあ長いんで、まあ開けなくてもいいんですけども、うん、まあ最終戦争ですね、うん、とそして3番目、キリストが再臨されます。再び戻ってこられるということですよね。それはさっきゼカリア書14章の4節、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で真っ二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る、うん、これがもうあれですよね、再臨ですよね。でまあまあ、諸説があるからちょっと時期とかはちょっとよくうまくは説明できないけども、例えば第一テサロニケの第一テサロニケの手紙の4章16節には再臨の様子ですよね。再臨というか私たちが天に引き上げられる話ですね、だからこれ4番ですよね。信者たちは生きたまま天に引き上げられ新しい肉体が与えられる。第一テサロニケ4章17節、うん、16節から読むと、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これが敬虚と呼ばれる、携え上げられるという意味の敬虚ですね。英語ではラプチャーということが起こる。で5番目、観覧期が終わります。でまあ観覧期が終わった時に、終わる頃に再臨があるという説もあるし、観覧期の前にという説もあるし、いつ引き上げられるという諸説があるので、今この学びでは特定してないです。でとにかくサタンが縛られますね。観覧期が終わり、サタンが縛られ人々を惑わすことがなくなります。黙示録20章の2節で、なぜかこの千年王国っていうのはすごい平和な時代のようなんだけども、なぜかサタンは縛られるだけでまた後から解き放たれるという不思議な出来事が起こります。黙示録20章の2節、彼は悪魔であるサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、3節、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことがないようにした。サタンはその後でしばらくの間、解き放されなければならない。うん、
解き放さなくてもいいのに、とかって。
不思議だよね。ね、本当分かんないこと多すぎます。で、6番、千年王国と呼ばれる千年間キリストが統治される時代が続きます。でまあ聖書に記述ないんですけども、誰に聞いても分かんない。じゃあ天に引き上げられた信者たちはどうなるのかっていう、おそらく新しい肉体を伴って千年王国で暮らしますって言いながらも、ちょっと私も分かんない、だから聞くなっていうそういう、だからまあ、聖書に書いてる事実だけを伝えますと、とにかく千年間キリストが統治する、あるいはもう天国で引き上げられて霊でふわふわして、あでも肉体が与えられてるんだよな、どうなってるんだろうみたいな、
うん、でもなんか一緒に治めるのかなと思ってた。
そうそうそう、でもこれほら治めるのはなぜそう言ってるかというと、4節見たら、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た、 彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。だから殉教した人たちは殉教した人、あ、殉教とは限らないか、首をはねられた人と獣の刻印を押さなかった人は納めるって書いてるけど、それ以外の人どうするかって書いてない。むしろこのその他の死者は千年の終わるまで生き返らなかったっていう、でこの解釈がその他の死者っていうのがこの首をはねられずまた刻印を押されなかったクリスチャンを含むのか、あるいはクリスチャン以外の死者なのかという、私の解釈ではクリスチャン以外という、つまりキリストを信じていない人がという解釈だし、それもいや私のというよりは普通はそう解釈されますね。
そのクリスチャンじゃないけれども、うん、そのなんて言うんだろう、悪魔に魂売らなかった人っていうかっていうこと？
いやこれはね、罪を犯した人も死んだ人は、
うん、
千年終わるまでは生き返らないんですよ。
だから本当の裁きが来るまで、うん、いやなんか
その人たちのことをクリスチャン以外の人もって言ってるんですか？
そうです。
その首をはねられなかった人たちと獣その刻印を押されなかった人っていうのは、
うん、だからね書いてるのは2種類、2つ書いてるんです、
うん、
1つはおそらくイエス様を信じないでいた人、
うん、
でもう1つはこの殉教した人、信仰に立った人ですね、
うん、
で信仰に立った人は蘇って王となる、でそうでない人は千年間眠っている。じゃあイエス様信じたけど、
うん、
で天に引き上げられたけども別に死者、あそっか、それまでに死んでた人はクリスチャンであっても生き返らないですよね、うん、あ生き返るわつまりね、あのね、
分かんない、
よく分かんないんです
いやなんか私が読むウォッチマン・ニーっていう人の本には、うん、千年王国と天国を区別して考えなさいってなんか言ってて、うん、で主よ主よ私はあなたにこれな捧げたし、あれもしたしこれもしたしって言ったけど、でも私はあなたを全く知らないって言って外で歯ぎしりをするっていう、うん、それはクリスチャンだけど忠実じゃなかったものは、うん、その千年王国に入れてもらえない、
うん、
だけど天国には入れる、みんな命の書に書かれてるから、
うん、
だから命の書に書かれている人は天国に天国には入れるけど、
うん、
千年王国でイエス様と共に治めるのは忠実だったもの、
うん、
主の心にかなったものは入れる、うん、だからクリスチャンだからもう何したっていいんだ、もう許されてるからって言ってもう全然聖書も読まないし、ただ行きたい時教会行ってなんかやりたい放題みたいな、そういう人は千年王国には入れない。ましてや何ていうの、自分の名誉のために、ね、うん、断食してます、こんだけ捧げてますとかって人に見せるためにやってる人もいるわけでしょ、
うん、
主のためじゃなくて、そういうことはイエス様にあなたは全く知らないって言われるんだよっていう、
うん、
それすごい厳しい言葉なんだよっていうことなんだって書いてのみて、私は それはなるほどなって、
うん、だけど天国には入れる、
うん、天国はもう本当にその人の行為とかそういうのじゃなくて、イエス様の贖いを信じたっていうことだけで入れてもらえる場所だから入れるけど、千年王国で治めれると思ったら大間違いですっていう、
あり得る、
心に信じて口で告白したものは天に行けるけど、御霊に属するものと言われる人たちはじゃないと千年王国にはいけない。
だから千年王国が来た時に、
うん、
見せかけのクリスチャンと本当に主を愛してた人はもうそこで報いというか、なんかがあるんだよっていう、だからなんていうの、忠実にやってることをなんか損してるなって、うん、人たちあんななんか勝手なことやってんのにとかって思うような時が、ね、もしあったとしても報いはあるっていう、
うん、
おなるほど、アメン、いい話ですね。
もしかしたらあれですね、こう千年王国っていうのは今の自意識を持ったまま行ってそこでこう自分 たちのこれまでのことも思い出しながら、イエス様との日々も思い出しながら共に一緒にいれるような、なんかすっごいハッピーじゃないですか。でも天に行っちゃうと、そういうの過去のこととかもなんていうか、そんなに覚えて、なんなら霊としてただそこにいて賛美する、それは素晴らしいけど、それって結局はこう今の人生の報いを受けることではない、報いを受けてる意識はないですよね。だとしたら生きたいですよね。
そうですね、本当。
まあおそらくその後に来る本格的な御国も肉体を伴ってますね。栄光の体、まあでもとにかく、でも完全なる時代ではないっていうのは、まあ後で悪いやつが出てくるし、この時代では人の寿命は木の寿命のように長くなり、人々は平和に過ごしますっていうことは、っていうことは死ぬ人もいるのかなみたいなね。
千年王国、
千年王国でも、木の寿命にはなるけども、長いけども死ぬのかなみたいな。で、観覧期まで生き残った人々たちはおそらく千年王国で生活します。だけど聖書に記述なし、という感じですね。だからまあよくわからないことも多いので、まあ、解釈はともかく単純に信じていきましょう。この単純に信じるっていう意味は、まあこの聖書にいる書かれている言葉をそのまま受け取るっていう意味であって、私が話した解説そのものを信じるという意味ではありませんよ。つまり例えて言うなら、イエス様が戻ってこられてオリーブ山に立って山が真っ二つに裂ける出来事がいわゆる再臨であって、その後景況があって信者が天に引き上げられるっていうような解説をしましたけども、それらは一つの解釈であって絶対そうなると言ってるわけじゃないんですよね。ですから御言葉をパーツとして一つずつの出来事は信じるのはいいんですけども、解釈そのものが正しいとは限らないと思っていてください。解釈っていうのは仮説のようなものなので、そこからまあ考えを発展させても別にいいんですけども、それ自身が土台ではないということをしっかりと理解しておく必要があります。そうじゃないと、なんか仮説の上に仮説を重ねてなんか別の方に行っちゃうことっていうのがあるんですよね。例えばね、このある進化論を信じてる学者がある説を発表したんですよね。それは猿は人間から進化したと発表したんです。どうしてそうなるのかというと、この人間の化石が見つかった地層よりもさらに上の地層で猿の化石が見つかったからなんですよね。で、まあなんでそう思うかというと、このまず人間は進化するという仮説を信じていて、そして地層というものはだんだん土が積もってきたものだから、古い地層の人の方は古い時代の土であって、上の方は新しい時代の土なんだよっていう、そういう説を信じているからなんですよね。でも通常そのような矛盾を見つけた時に、本来するべきことは立ち止まって、その今まで信じていてた仮説が本当に正しいんだろうか、地層の上の方の土は本当に新しいんだろうか、本当に生物は進化するんだろうかということを、自分を支えてきた仮説が正しいかどうかを検証し直さなければならないんですけども、そういう作業をしないで進化論も地層に対する考え方もそれが絶対的な真実だと考えて疑わなかったら、この出来事のように猿は人間から進化したというようなとんでもない説が登場してくるんです。それは聖書の解釈も同じで、はっきりしていないことは、はっきりしてなくてただ仮説に過ぎない、一つの解釈に過ぎないということを理解しておく必要があるということです。でも聖書の言葉は真実です。アメン。はい。7番目、千年王国が終わる頃に一時的にサタンは解き放たれ人々を惑わします。黙示録20章7節なんでやねんと、
これなんでですか。
本当に最後の最後なんだろうね。
ふるいなんですか。
毒麦と麦を分ける 本当の時、うんうん、
でその惑わされる人たちってさ、うん、っていうことは未信者なんでしょ、未信者がいるんだっていう千年王国に、
その千年王国の中の終わる頃だから、うん、終わってはないから、まだ他のその他の人たちは生き返ってないってこと、
うん、だから生きてる人がいてっていうことになるよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
でも考えない信じる、ただ御言葉を信じる、うん、
単純に、
はい、7番目、千年王国が終わる頃に一時的にサタンは解き放たれ人々を惑わします、あこれさっき言ったね、はい、8番目、惑わされたゴグがイスラエルに攻めに来る、
ゴグ、
ゴグ
誰、
ゴグって、ね、ゴグ、マゴグ何なんですかっていう、うん、まあ20章の9節ですよね、うん、
ゴグなってない、あゴグとマゴグ、20
章の7節8節、
うん、
ゴグとマゴグを惑わすために出てくるで9番、彼らは返り討ちに遭い、サタンは火と硫黄の池に投げ込まれますと、もうこれ一瞬にしてやられるんだよね、うん、黙示録20章の8節9節で、彼らは地上の広い平野に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ、すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした、うん、これはエゼキエル書の記述でも、まあ後でちょっと見ますけどね、結構一瞬でやられちゃうんですねで10番目、キリストを信じないで死んだ人々がよみがえり裁きがなされますと、はい、これが、全ての人の裁きですよね、だからイエス様を信じないで死んだ人がよみがえらせられて、で気がついたら裁きの座に立たされているという、だから今死んだ人は地獄に行くわけじゃないですよね、よみと呼ばれる、黄泉の苦しみの場所と呼ばれる場所に入れられて、そこで裁きの時を待ちます。そして、まあ、イエス様を信じた人はまっすぐ天に行くけども、その人たちも、まあ、世の終わりによみがえらされるのが、またこれでまたさっきの話で、じゃあ再臨の時に軽挙される人たちはどうなるのかとか話になるけど、とにかく全員裁きを受けると、けれどもクリスチャンはその天国に入れるか入れないかの裁きではなくて、つまりもう救われているということです。で11番、新しいエルサレムが天から下ってきます、黙示録21章1節で、その世界というのはもう海もなく夜がないほどの全く別物の世界です、黙示録21章というシナリオですね、うん、はい、まあこういった話の中で36章からは民の霊的救いとイスラエルの回復の予言ですね、うん、まあイスラエルが回復するということで、ここに書いてるのは36章サクッといきますと、まず24節に民が連れ出されて戻っていくということで、2つ目にその時に石の心の代わりに肉の心が与えられるという表現を用いて、ユダヤ人の集団的救いが起こることについて書いています。36章の26節ですよね。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける、私はあなた方の体のから石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えるという表現ですよね。で、28節、先祖に与えられた地に住むということですよね。うん。で、この彼らのうちに立法を置くというのは31章、あ、これはエレミア書ですよね。エゼキエルじゃなくてエレミア書に飛ぶんですけども、31章31節からの部分にも、このイスラエルの回復についての予言が書いてあります。31章の33節。彼らの時代のうちに私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。これはまず キリストの十字架によって実現したことですよね。この律法をこの守ることによる契約ではなくて、私たちのうちに聖霊が住むことによって律法が書き記され、律法の要求が全うされるという、そういうことについて語ってますね。ですから、霊的な意味においてはこれはキリストによって成就したんですけども、実際的な意味でこれイスラエルの回復という意味においては、このあと捕囚にあった民がバビロンから戻ってくるという、そういうことが出てきますよね。だけどこれはここで言ったのは全ての国々から集めるとありますから、バビロンの出来事だけでなくて他のことにも当てはめることができるということですね。北の国から集められるという御言葉もある。どこだったかな、
エレミア31、
エレミアの31
節、
31の8節、北の口から連れ出し、そうですね、他にも何箇所かありますけども、特にこの31章はその御言葉の大事な御言葉の一つですよね。でまあそういうわけで、イスラエルの回復についての予言ですけども、ただね、これがそのいつどうやって起こるかということはちょっと気をつけて見ていかなければならない。このフルクテンバウム博士っていう方の解釈によると、民の帰還は2回ある、あれも入れたら3回ですね。このバビロンからの帰還を含めたら3回あるんですよ。そうしないとちょっと御言葉が整理つかないと言ってます。整理つかないという理由は、まずその北の国からの帰還というのはバビロンからの帰還だけで説明つかないと。だから世の終わりにおける今の時代の帰還も含まれていると、だけども、ただそれが今の時代に全部成就するのか、それともこの後イエス様が来られた後の千年間続く千年王国という時代で完全に成就されるのかって、やっぱり分けて考える必要があると思うんですよね。つまりエゼキエル書の39章に、開かなくてもいいですけども、39章の28節に、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう、私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだと。一人も残しておかないっていうのはちょっと不可能なことですよね。だから集めると言いながらも、その今の時代に全部成就するのではなくて、イエス様が来られた後に千年王国で成就するはずだということですよね。今ここに書いてることをちょっと口で簡単に言いますと、千年王国の出来事であるということの根拠は、まずアブラハムに与えられた土地っていうのは、エジプトの川からユーフラテス川まで、つまりシリアとイラクと、イラクの大部分とサウジアラビアの北部、そしてシナイ半島が含まれて全部イスラエルのものになるということ、これはちょっとありえないことですね。だから今の時代にそれが起こるとはちょっと思えない出来事です。旧約聖書に書かれた千年王国を表す記述はゼカリア書の14章にもあります。国々が毎年仮を祝う記述がそうですと。ここで書いてるのが、14-16、エルサレムに攻めてきた全ての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。で、地上の諸子族のうち万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない種族の上には雨が降らないっていう記述ですね。これはだから今の時代の話ではないですよね。これ今の時代のことだと思って頑張って毎年エルサレムに行く人がいるんですけども、そうではない。で、もう一つの根拠はエゼキエル書の38章に、ゴグとマゴグっていうのが出てきて、38章 の2節からですね、もういきなりマゴグのうちゴグっていうのが登場して、で彼らがイスラエルに攻め込むと。でイスラエルに攻め込むんだけども、その時にイスラエルは11節に城壁も関抜きも門もないところに住んでいると、平和な国に住んでいると。でこれ今のイスラエルとはちょっと状況違いますよね。もう本当に すごい強い軍隊を持ってもう完全に防備している国ですから、この御言葉は当てはまらない。そしてで攻めてきた敵がどうなるかというと、神様の力によって同士討ちをする。38章の21節、同士討ちをして、22節、特にこの22節の後半の、彼の率いる多くの国々のための上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注ぐという、まあ簡単に言うと、イスラエルに対してゴグとマゴグが攻めてきて襲いかかるんだけども、神様の介入で返り討ちに遭う。でその出来事は天から火が降ってくるっていう。で実はこの出来事っていうのは黙示録の20章の出来事と一致するんですよね。つまりイエス様が再臨され再び来られた後に千年王国が樹立されます。でサタンは縛られるんですよ。20章の2節、彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえこれを千年の間縛って、3節底知れぬところに投げ込んでそこに閉じ、その上に封印をして千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことがないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放たれなければならないと、でキリストが王として千年間治めた後で、なぜか20章の7節で、しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放たれ、地の四方にある諸国の民すなわちゴグとマゴグを惑わすために出ていき、戦いのために彼らを召集する。でこの記述っていうのはエゼキエル書の記述と同じなんですね。で返り討ちに遭う やられ方も同じで、10節そして彼らを惑わした悪魔は、9節彼らは地上の広い平野に登ってきて聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ、すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。でこれまさにさっきの記述と同じで、ということはこのエゼキエル書に書かれている出来事は今の時代に起こること全部が起こるわけではなくて、イエス様が来られた後千年王国で起こる出来事であると。
千年王国の後にってこと、
千年王国が樹立した千年王国の
後ですよね。
千年経った後にサタンが解き放たれる。
そうそうです。でところがその今教会がそのイスラエルに目を向けるのは良かったんですけど、良かったっていうのは聖書が福音がこのヘブライ的な土台の上にあるっていうことを理解することと、ユダヤ人の救いを求めることであるとか、あるいは
置換神学っていうのを知ってますか？置換、置き換える、置換する、そういう神学っていうのがずっと一般的なキリスト教の神学として信じられていて、その置換神学っていうのは聖書に出てくるイスラエルが全部教会を表す、イスラエルイコール神の教会、それ置き換える。だからイスラエルって呼ぶとこを全部教会教会教会として捉えるから、だから聖書の中に出てくるそのイスラエルは今のイスラエルとかユダヤ人とかとは全く関係ないものとして信じてきた、それが置換神学っていうんですよ。でもそうではなくて、イスラエルを文字通りまたユダヤ人とかそういうものを何て言うかな、土台として切り離すのじゃなくてヘブライ的な土台も必要であるという、その置換神学に対抗するようにこうイスラエルをこうに目を向けて、イスラエルのために祈るとか、イスラエルを祝福するとか、そのような、あとユダヤ人のそのヘブライ的なその 生き方とかそういったあのものもこう取り入れるとか、なんかそういうような動きがキリスト教の、キリストの体にこう出てきてるんです、うん、この
一番大きな成果の一つはユダヤ人が救われ出したっていうこと。それまでは教会っていうのが敵であった、クリスチャンを嫌っていた、うん、けどもクリスチャンがその敵じゃないというのが分かってきた、
うん、
という意味において、あのイスラエルを祝福していくということには大きな意味はあったと思います、
うん、で実際そのユダヤ人たちが本当に救われて、まあ、彼らは救われた時はメシアニック・ジューというふうに、ユダヤ人としてメシアを受け入れた人たちっていうことで、でもそのメシアニック・ジューとこの異邦人、つまりユダヤ人じゃないクリスチャンたちがこう今つながってきて、で聖書にあるエペソの中に出てくる、
2章
に出てくる新しい一人の人、
うん、
イスラエルの民と異邦人が一人の新しい一人の人となって共に主を礼拝する、
うん、
でそれは聖書的なことなんですよね、
うん
うん、
でそのような流れがこうだんだんこう変化してきたっていうのはいいんですけれども、うん、今度この地間神学からぎゅーっとこう逆の極端の方にこう、キリストの体がこうぐいーっとこう引っ張られていく、イスラエル重視するあまりにもうイスラエルを支援したり祝福しないものは神から呪われるみたいな、
イスラエルのやることに反対したら反ユダヤ主義っていう風になっちゃう、
うん、それは、キリスト教の人たちがそういう風に言ってる人がいるってことですか。
結構主流になってきてますね。聖霊派はもう福音派でもそうですね。
うん、それはねちょっと危険信号私たち感じるんです。ずっとエベネゼルやってきてね、イスラエルと共に立ち祝福するっていう働きをしてきて今に至るんだけど、ちょっと危険信号を感じるんです。つまり報道されるそのクリスチャンを通してね伝えてこられるイスラエルは、まあ、何をしてもイスラエルをとにかく応援しなくちゃいけない、イスラエルイコール神様の祝福と守りがあるから、うん、イスラエルが何をしていてもとにかくよく解釈して、
うん、
悪いのはイスラエルに立ち向かうものであって、
うん、
イスラエルは全て正しい的なちょっと盲目な、
うん、
そういう視点に立ち、うんそうな立ってる人たちも結構増えてきてて、それちょっと今ちょっと
それは極端に言うと、例えばイスラエルがまた戦争とかどこかの国とするときにもイスラエルを支援するみたいな、
うん、そういう
姿勢です
よ。例えばその、うん、今首都をエルサレムに定めて、もちろんイスラエルはそうなんですよね、うん、あのそれはいいんですよ。そのどこの国でもさ、どこに首都を置くかは決める権利があると、うんうん、だけど何かそのアメリカがじゃあそこに大使館を移したと、
うん、
それがなんかものすごいなんかなんていうかな受け入れられ方でなんか政治的なんですよね、
うん、
結局それアメリカの工作で他の国もそれに追従してるだけで、なんていうかそれを何か信仰と結びつけて、
うん、
なんかそうしなければなんかダメみたいな、うん、
なるほどなるほど。
私すごくちょっと、うん、警告を感じるというか、
うん
うん、危ない方向に行ってしまう可能性がある、
うんう
ん、なんとなく同調圧力みたいなものがそのもうあるんですか、う
ん、なんかねその
なんか聖書の解釈まで、曲がってきて、
うん、だから拡大解釈として理解するにはいいんだけど、
うんうん、
なんか拡大解釈がいつの間にかそのなんていうかもうそれ中心になってしまってるという、
だから私たちが本当にその聖書に立って、うん、神様の視点を失わないように、
うんうん、
気をつけていないと敵に利用されたり政治的なものに利用されたり、
うん、
そういう危険性がねあるかなっていう、
うん
うんね、
イスラエル行きますけどね先週からだからその辺の、認識をしながら、うん、冷静に状況を見ていきたいなと、うん、冷静に取りなし
特にね70年今年で建国70年なんですよ、
うん、
やっぱり70っていう数字意味があって、
うん、
で今までその教会がこのイスラエルに祝福するっていう方に イスラエルっていうか、まあユダヤ人よっていうかね、その方向に向かうためにある程度極端は許容されてたと思うんですよ、
うん、
ところが今からはなんていうか方向を正されてるっていうのは感じますね。
うん、
例えばあのよくあるイスラエルの建国神話でその3つぐらい嘘があるんですよ、クリスチャンで知られてることで。一つはパレスチナ地には誰も住んでいなかった、
うん、
誰も住んでいなかったところにユダヤ人が入っていっただけだという
荒れ地だったって、
う
ん、それはその建国はいつの時代の建国？
1948年ですね、うん、それは違う、人は住んでたしアラブ人住んでたという、うん、村がいっぱいあったという。で二つ目にはイスラエルは国連で決められた国境線で独立したという、
うん、
それも嘘ですよね。あのイスラエルが独立する半年前の1947年に、国連がパレスチナ分割案というのを出して、でそれでここまではイスラエル、ここからはパレスチナの境界線にしましょうというのを決めたんですよね、うん、でまあそれただ決めただけでいつ実行するかとかはなかったんですけども、でもそれが出た直後からもうイスラエルはその境界内のアラブ人を追い出し始めたんですね、
うん、
でそしてその境界内だけじゃなくて境界外、このパレスチナの土地だと決めた部分に住んでるアラブ人もどんどん追い出し始めたんですよね。つまり武力によって国境線を拡張するという、それが独立戦争と言われている戦争の半年前から始まっていたというとんでもない話ですね。だから独立戦争はあれイスラエルを滅ぼすための周りが攻めてきたというよりもイスラエルがそのまずアラブ人を追い出し始めてたんですよ、半年も前から強制的に、うん、それに怒ったアラブ人たちが戦いになったという、
うん、
でその戦いのどさくさで国境線をどんどん広げていったというのが現状ですよね、
うん、
な
るほど。荒れ地だったっていうのも嘘なんですよ。実はパレスチナのその何百の村々があってものすごいたくさんの人たちが平和に暮らしてたその村を徹底的に破壊したんですよ、うん、
イスラエルが
計画的に、うん、そして未だに何70万人ですか難民のままでしょ、
うん、
戻ってくる、うん、ることを許さないんですよ。普通難民っていうと帰ってくるということをあの目標にしているんだけども、もうイスラエルのそのパレスチナの難民たちはもう追いやられたまま戻れないように仕向けられて、もう難民2世難民3世みたいな感じで、そういうそれが本当なんですよ。だけどクリスチャンの人に言ったら、私たちはこの荒れ地で何もなかったところにイスラエルが建てられたと信じてるし、うん、止めたのにパレスチナの人が勝手に出てったと、うん、
イスラエルがあなたたちは国民として迎えますからどうぞ残ってくださいって言ってるのに彼らは出ていったっていうのが、
それ嘘なんですよ。追い出されたんですよ、虐げられてるんですよ。
それがあれか、あのずっとパレスチナの問題ってずっと私子供の頃からずっとニュースで言ってるのはそれなんだ。土台
あの問題ほらよく複雑だって言われるでしょ、うん、そんなことない、すごい単純な問題。
なんか調べてもよくわからないのもルーツが。
そうなんですよ、イスラエルは悪くないっていう報道になっちゃってるから、うん、あのそれをメディアとか、
いやイスラエルが悪いっていう報道はされてるけども、ただその建国のいきさつについては全然触れられてないから、ただ勝手に難民になった人たちが騒いでるだけという、
うん、分かりにくいですよね。あのいろいろ調べようと思ってもね、分からないようになっちゃってるけど、でもすごくね、あの今私たちすごく明確に見えるようになってきて、そうした時に特にこの危険性というか、私たちが知らされてる部分っていうのが実は真実じゃなかったっていうことがあった、っていうね、イスラエル支援し信じて支援してきたのにみたいな、ちょっとそういう、
だからまああの境界線を引いて、うん、その神様のだからではまだ全部捨ててしまったまで、
そうですね、
そうそうそう、
別の極端になっちゃうから、
だから御言葉の真理の中で私たちがなすべき、うん、その、うん、あの取りなすべき部分を見極めて、
うん、とにかくその御言葉の約束が全部今の時代に成就させようとすると無理が生じます、
うん、
そうならなくてもいいんだっていう。でつまりあの説明で何が言いたいかと言いますと、 エゼキエル書に書かれたことが全部今の時代のことではなくて、千年王国のこともあるんだよという、でこの、まあ、青文字で書いてる部分ですけど、でこのようなことを書いているのは、旧約の予言のすべてが今の時代に起こらなければならないと考えて、人間の力でそれを起こそうとする人がいるからです。例えばイスラエルを何が何でも擁護していくというのがそうですね。そして実は1970年代から米ソのアメリカとソ連での核開発競争を煽ったのもクリスチャンです。第2ペテロ3章9節に核戦争を思わせる記述があるからです。レーガン大統領の時代ですよね。聖書には世の終わりに世界で火で焼かれるって書いてる。で火で焼かれるほどの出来事っていうのは核爆弾以外にありえない、だからこれは御心だからということで兵力を増強したという。ですから、まあ、結構クリスチャンが聖書を読み間違えることによって、あるいは誘導されることによって、あまりよろしくない方に加担してしまうということがある。それに対する警告の教えですね。難しい難しい、結構あるんですよ、
だから同じ御言葉を取り出して、その御言葉で言ってるからと言ってあることを主張するんですけど、そして神の御心だと主張するんだけど、それが非常に政治的であったり、神様の本当のその御心から外れちゃってる場合がある。だけどそれ、これをやってる人は神の御心だって御言葉にあるでしょって言い続けるわけです。例えばイスラエルを祝福しない者は呪われる、だからイスラエルを祝福してで祝福する者は主からの報いがある、だから何が何でもイスラエルと共に立ち、イスラエル国を援助しましょう、支援しましょうっていう、そして本当に本当に基本的な大事な土台となっている神様の御心から外れたことをやっちゃってるっていう、っていうことが起こってる。でもそのクリスチャンたちは、本当に私たちは御言葉に立っているんですって主張するんですよ。
なんかね、でもそれは神様に対するパフォーマンスというか、本当につながって声を聞いてる、進むんじゃなく、
非常に霊的な人たちがそこに立ってる場合があって、すごく偉い人とか、
そのつぎ込まれたお金を全部さ、貧しい人を助けるように使ってる、世の問題すごい解決してたよね。あと聖書の言葉がその曲解されて間違ったことをしてしまうといえば、例えば黒人を奴隷にしたということですよね。まあ聖書に奴隷が出てくるし、まあもちろんね、まあ日曜日に子どもたちにも話したけど、進化論を信じることによって、このね、黒人はなんか進化の途中で人間じゃないから奴隷にしていいんだって、そういう考え方もあったけども、でもクリスチャンがみんなそう思ったわけじゃない。クリスチャンでもその、例えば創世記9章にあるこのノアの子供で、
セムハムヤベテの
カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟につけた、でそれで言った、呪われよカナンよ、兄弟たちらのしもべとなれっていう、でこの言葉を用いて、あ、このカナンは黒人の先祖だから、じゃあ黒人を奴隷にしていいんだっていうような、そういう解釈ですよね。まあそういうこと多いんですね、
今の時代は。明らかに奴隷制っていうのは御心じゃないってわかるんだけど、当時のクリスチャンっていうか、その流れというか一般的な、それはいいと、まあ、大真面目で思ってやってたわけですよ、多くのクリスチャンが。そういうことを今の時代私たちやってないだろうかっていう種の恐れを持って、本当に主を求めてへりくだって生きていかないといけないなって、
だからユダヤ人もね、撲滅していいんだって教会が教えたんでしょ、それはね、もう呪われているんだからって。
ああ、そうだね、
だからユダヤ人、ドイツナチスがもうそれをこう逆手に取って根絶やしにするみたいな、
そうだから御言葉の解釈を通して生まれる神学とか、そういうものがすごくサタンに用いられてしまっているっていうことが起こるので、御言葉をどう捉えるか、どう受け止めるか、本当に人間的な解釈、またはサタンに欺かれた解釈ではなくて、本当に神様の御心の 解釈をしていけるように首脳それが必要ですよね、うん、
なんか日の丸とか君が代を歌っちゃいけないっていうクリスチャンの教師たちがさ、なんかそういう教えにすごいこうなってて、
うん、
なんか教会卒業式に君が代を歌わなくちゃいけないし、ピアノ弾ける先生どうしたらいいんでしょうかって悩んでいるとかね。
ね、あなた国に雇われてるんですから、国に雇われるのやめればやめれます、う
ん、だから国家はね、国旗掲揚と君が代歌えないっていう、
その信念のためにね、御言葉を信じるからこそ私はそれができないって言ってね、うん、反対のことやっちゃうっていうことが起こってしまうから、だから自分たちがその、うん、罪に陥らないように、
本当ですね、そういう人たちをこう旗で見るとええって思うけど、でも自分だってそのね、神様の本当に御心をいつもじゃあ分かって選べるのかって言われると決してそうではないから、
そう、だからそのことをしてる人たちを私たちが裁く側に立っては決していけないんですよ、うん、決してその人たちを裁くんじゃなく、自分自身が本当にその状況を見てへり下って、もう今知ってる人がいるならその人たちのために祈るか、また自分がそのように陥らないように、主よどうぞ憐れんでくださいっていう、本当に憐れみと、また主の前に本当主の恐れを持って歩んでいけるように、そのことを受け取るべきだし、
あとなんかそういうイデオロギー的なことは、普通一人のクリスチャンが聖書を読んでて啓示を受けて強い信念を持つってことはほとんどまずないと思う。教会っていうかね、一つのグループの中でそういうふうに教えられて、でそれを握ってやるのがほとんどだと思うんだよね。だから教会っていうか牧師というか指導者はすごい責任がありますよね。
そう、だからリーダーとしてその受け取った確信とかそういったものがもう完全にその影響がその教会に及ぶわけだし、ましてやその霊的指導者として尊敬されている神の人、本当に巡回伝道師であるとか、もう本当にもう尊敬されているそういうあのリーダーになると、そういう方が受け取ったとなると、もう右習い的にそのキリストの体によくある傾向で、そういう先生が自分が尊敬しているその預言的なミニストリーであるとか、すごい奇跡を行うとか、その先生が受け取ったとなったら、もう神の声のように、だったらみたいな、そういう傾向がちょっとあるの で、でも私たち自身本当にね、その鵜呑みにしない冷静さも必要だし、
常識で考える、
自分で確かめる、また常識で考える、そして言われたからといっても鵜呑みにしない、本当に良いものを見分けて、本当に神様の前に忠実に歩んでいけるように求めていかなきゃいけないなって本当思わされますね、
なんかある教会でね、小学科は日曜学校だけど、中学生になったら大人の礼拝、でもそこでもうみんなふるいにかけられて、あの来なくなっちゃう、中学校に行ったら、である女の子2人、中学生になった若いの女の子たちがやっぱり礼拝始まったけど来ないんだって。あ、もう遅れてきてる、あ遅れて、やっぱりあの子たちも来ないんだってね、もう完全に大人たちは彼女たちをその砂漠モードに入って、そしたら礼拝終わってしばらくして お昼食べる頃になったら2人がやってきたんだって。でもね、ほとんどの人がもうって感じでね、一体何やってたのって、またなんか寝坊したんでしょとか、なんか心をなんかに奪われたんでしょみたいなね、なんかそういうすごい冷ややかな思いで彼女たちを見てた。そしたら彼女たちがね、あのねって、バスに乗ってたらねって、あの次の停留所からおばあちゃんがね乗ってきたって、おばあちゃんすっすごい重たい荷物持ってたんだって。でその家族がそこで見送って、でその荷物置いて座ったんだけど、とっても一人で持てるね重さじゃないっていうのはね、彼女たち見て分かったんだって。そしたら次はなんか、ね、教会で降りるバス停の名前が聞こえたんだけど、おばあちゃんがお家にね、その停留所からお家までこの荷物持っていけるんだろうかって思ったら、いやー知ってるのにね、おばあちゃん置いてね降りれないねっていうことになって、でお家までこの重たい荷物を持ってってあげようっ ってことになって、でおばあちゃんどこで降りんのって言ったら、なんかどこどこで降りるっていうか、じゃあ私たちね手伝ってお家までこれ持ってってあげますって言って、で降りてお家まで持ってって、そして帰ってきたらその日曜日だしバスがないんだって。で、あバスないみたいな、でバスが来るまで待って、そして乗ってきたら遅れちゃった
ん、
でどっちが主の御心を行ったでしょうかっていうね、本当にこれ実際あった話でね、だから誰が本当にその主の日にふさわしいことをしたかっていうのは、やっぱりただその遅れたっていう事実だけでは裁けないものがあるよねっていう、なんかそういうなんか話を聞いたことがあって、だから本当にね、あの人間違ってるって裁くのは簡単だけど、なぜっていうのは分からないっていう、なんかねそこを本当に 見極めなきゃいけない。
はい、じゃあこの最後のこの青い部分ですよね、なんか飛び飛びなんでなんかあれなんですけど、はい、私たちが知るべき原則は、人類の歴史の大筋は決まっているが詳細は決まっていないということです。またたとえ人が間違いを犯したとしても、それを通じて神様が御心を成してくださることも知る必要がありますと、ですからまあこのイスラエルっていう国が今日あることについて、まあ聖書にはね、終末の時代に現在のイスラエルの場所にユダヤ人の共同体が存在しているようなことや、また神殿らしきものが存在するということも読み取れますので、まあイスラエルが復興するということはまあ大筋で正しいとしても、必ずしも独立国である必要はないと思いますと、まあこれも結果的な話ですね。別に独立国でもいいんですけども、オプションとして例えばイギリスの委任統治下であったり、オスマン帝国の一自治州であっても良いはずですという、まあ、というのもバビロンから人々が戻ってきた時とキリストが生まれた時のどちらもイスラエルは独立国じゃなかったと、大帝国の中の一自治州に過ぎなかったと、ですから再びキリストが戻ってこられる時にも必ずしも独立国でなければならないという理由はないということですよね。でまあ、もちろん歴史は今日私たちが見ているような形で今動いてますから、今のイスラエルという存在を全否定する必要もないということですよね。まあこれ、いやこれ見心じゃないんだから、もうこれもう全てを台無しにしてもう全部捨ててもう終わりっていうわけじゃない。人間の人生もそうですよね。あの罪を犯して見心じゃないことしたからといって、もうその人の人生はもう終わりじゃないですよね。ですから今ある状態から私たち祈り取り直す必要があるんですけども、でもとにかくこのこれがもうとにかく神様の御心なんだからということで、イスラエルがしていることを全部盲目的に支持するようであってはならないということですよね。でこの千年王国って何なんだって話さっき出てましたけども、最近私が感じているのは、千年王国っていうのは結局人間が、神様は人間に自由意志を与えて歴史がどう動くかわからないと、どう動くかわからないにもかかわらず御言葉が成就するってなんか矛盾してますよね。もちろん神様全能だからできるといえばできるんだけど、最後のなんか微調整するのが千年王国じゃないかなと思うんですよね。どうでしょうかね
どうでしょうね。まだ なされていない予言をそこの間にしてみたりとか、
例えばね、歴史が決まってないとなるとすごいですよ、これ例えばアダムとエヴァがあそこで食べてはならない実を食べないっていう歴史もあったわけなの、まあ、それ言っちゃしまったらもう身も蓋もないけど、でその後でもね、例えばキリストの時でもキリストが現れた後ユダヤ人がみんな信じて集団改心するってこともありえたと思うの、
あとユダが裏切らなかったら、
いやそれはあんまり大筋に関係ない関係ないいやあり得る、もちろんあり得るよ、あり得るけど、それ裏切らなかったらキリストは十字架にかからなかったとは言えないからね、とにかくその歴史っていうのは決まってない中で、でも予言が成就されるっていうのはそれまさに 最後の辻褄合わせが千年王国かなと、
ね、ヨセフがマリアを捨ててたら
そうそうそうそう、ね、もうこんな女不死だらな女嫌だって言ってやめてもいいし
一人で馬小屋で、うん、歌
ルツもさ帰れって言われたらはい帰りますって言って帰んなかったらオペでもね、
うん、ボアズがボアズコアお前帰れよってそう言い出してなんてことがいっぱいありますよね。
ね、
神様すごいですよね。
そうなんですよね、
うん、なんか今回こう自分の周りでいろいろ起きていることと自分のこうなんていうか神様とのつながりを考えるときにもなんだろうなすごく不思議で自分がこう神様に解放されたこと時期とかも本当に神様のタイミングだなって思うんですよね。だから私がその解放されて喜べる立場になることっていうのは私自身のためだけではなくて本当に誰かの祝福につながり一旦それが悪い方に行くことだったじゃないですか。それによって誰かの妬みが引き起こされたりとか自分もそういう状況あるじゃないですか。でもそれさえも本当につながってるなっていうのを見るんですよね。そういうことをよくたくさんあ私がこの時こうなってなかったらこれはこのようにはなっていないっていう事柄ってものすごい多いじゃないですか信仰生活してると。だからなんか神様いつ計算してんのかなって本当にすごいすごいなってそれもなんていうかこう町とか国の規模を超える時もいっぱいあるじゃないですか。でね、なんかこう小さなことに一喜一憂するのではなくて、うん、特に悪いことが起きた時は見心じゃないとか、うん、と自分がダメなんだとか思いがちだけど本当にそのこれを通して神様なんかしてくれるんじゃないかなっていうなんか期待を持って、うんうん、いていいんだなっていうのをすごい最近思います、
うん、
アーメンアーメン
アーメン。で、もう一つね今私たち祈ってることはパレスチナ人の救いですね、うん、でなんでパレスチナ人の救いの話をするかというとパレスチナ人の全員じゃないけど結構多くが元ユダヤ人なんですよ。
へー、あ、アラブの人じゃないの？
うん、ね、先ほど言った建国、歴史の神話っていう中でもう一つ神話は西暦70年にローマがイスラエルを滅ぼしたエルサレムを陥落させた時に、うん、ユダヤ人は全員あの地から追放されたってことになってる、
うん、
でもそれは歴史的事実ではない、
うん、
残った人たちがいっぱいいたっていうか普通そんな、うん、庶民なんてどうでもいいんですよローマ、うん、税金さえ払って
るから、ね、全員連れてくのはね、うん、で現実的じゃないし、
で彼らはその後もその地に残ってユダヤ教を守ってたんだけど、
うん、
6世紀かなイスラム教が起こって、
うん、
その地をどんどん増えていって、
うん、
で改宗を迫られたと、
うん、
で改宗しない人は税金 払ったら、まあ、そのままで済んだんだけど、
うん、
でも結局はほとんどの人がイスラム教に改宗したと、
うん
うん、だからあの地に住んでる人の民の全員ではないけども意外と多い数が元ユダヤ人なんですよ。で元ユダヤ人っていうのはつまりアブラハムの子孫、
うん、
ヤコブの子孫なんですよね、うん、っていうことはそういう意味でこのエゼキエル書の37章を読むと枯れた骨の谷ですよね。もう干からびた骨が予言することによって生き返って立ち上がってっていうこと、
うん、
でこの記述が、まあ、今まではこれユダヤ人のイスラエルの国の復活だと教えられてたけどももしかしてこれ元ユダヤ人のパレスチナ人の救いのことじゃないかなと思えてならないんですよ。
なるほど、
うん、だからまあねもちろんね血は混ざってるし全員がそうではないけどもでも少なくとも、うん日本人がユダヤ人の子孫だと言ってる日英同祖論に比べたらかなり血は濃いと思いますね。
実際ねあっちに行ってねユダヤ人とねパレスチナ人見ても見た目では何にも違いがわからないっていう
というか一緒ですよね。
そうですよね、うん、土地的にも ね、いろんな血は混ざっても似たような血が混ざるわけだから、
そう、うん、見た目変わらないよね。
あのヨーロッパ系のユダヤ人はもちろん違う、ヨーロッパ人みたいな顔してるけども、うんうんうん、その中東系のユダヤ人の顔は一緒ですね、うん、私に見れば、
うん
うん、そうなんです。
なのでそのパレスチナ人の救いのためにも祈り、うん、西岸地区に行って祈ってこようと思ってます、
うん、そのようなわけでちょっと今までの流れが違うんですよね、
うん、
そういうことを思って取りなしていこうって思ってるのは今のところお二人だけ
だけです
、ね、スタート時点では良いものであったのかもしれないけれど今となってはそういう、
でもなんか流れとかムーブメントってそうですよね、うん、一つのことはやっぱり神様が導いて起こして強調したい真理っていうのがあって回復される、だから回復されるんだけども今度それが偶像みたいになったり、うん、またそれがないともうダメだみたいな風にこう人間的にこう引っ張られていくと今度それがこう神様の真理を妨げるものになってしまうっていう、そういう
私の理解では、ほらイシュマエルが生まれるようなもの、つまりアブラハムに子供が生まれる与えられるよって約束がされたと、うん、でそれを約束握りしめて、
うん、
でも実現させるために人間的な方法で、
うん、
子供を作った、それがイシュマエルですよね、うん、それに近いものがあると思ってますね、
うん、
だから約束は本当なんですよ、
うん、
だけどやり方が違う。第一、そのイスラエルの建国に携わった人たちみんな無神論者っていうか社会主義者っていうかユダヤ教徒でもない、うん、ほとんどの人が、
うん、
だから今でもその長生と派、黒ずくめの人たち、
うん、
あれみんな反シオニズム、イスラエルに反対してるんです、
うん、
まあ容認っていうかね、
シオニズムって分かりますか？シオニズムっていうのはイスラエルの国を建国して、うん、そして建てていく思想を持ってる人で、そのシオニズムっていうものを思ってシオニストたちが無神論者ね、そのユダヤ人の無神論者たちがそのシオニストたちですよ、その人たちが計画してそしてイスラエルの建国に至ったわけです、
うん、
だから超正統派はユダヤ教徒の超正統派ですから、うん、それを受け入れないんだよね、うん、だけどそのシオニストたちが建てたそのイスラエルの国で、それをうまくこの国は神の約束の地だと、
うん、
いうふうにこう、ね、主張することによって今はユダヤ教徒たちがこうそれにこう乗っかってきて、
うん、
そうだ約束の地だって言って、
うん、
でもユダヤ教の人たちもそれに加わってるという状況なんです、うん、
超正統派は積極的には加わってないけど、いわゆる正統派でこの正統派というのは超正統派とは違った存在で、この黒ずくめの人が超正統派で、その黒ずくめの人以外でこのユダヤ教に熱心なグループが正統派ですね。この正統派というのがシオニズムっていうのを積極的に支持しています。ですからこの黒ずくめの人たち超正統派はシオニズムに反対もしくは積極的に関わらないという立場の人たちですね。
うん、加わってるでしょ今、うん、加わってるんですよ、サポートするようになってるんですよ。でももともとそれをイニシエートして導いた人たちというのは無神論者のシオニストたちなんです、社会主義者。
うわ複雑ですね、いろんな思いというか、ね、純粋ではない思いも入り混じりのだ、
うん、
利用してっていう話だから、
まあね、クリスチャンとしてはその、うん、好意的に解釈すれば肉で始まって霊によって完成される、だから最初は人間的な方法でもいいんですよっていう的な理解ですよね、
うん
うん、まあその理解に立つとまあじゃあ仕方ないかってなるけども、うん、ただあまりにも最近ちょっと目に余るみんながもうそればっかりになって、
いやそうなんですよ、私たちもそれ目の当たりにする経験が何回もあって、
うん、
で、うん、いろいろねイスラエルを支援しないとね裁きに遭うとね、実際東北の大震災も
さ日本の政府がなんだかんだで、まあ、
あのパレスチナ寄りの発言をしたために
神の裁きが下ったと、
あ神から来たんだと、
ね、と言われたことが何度もあります。
2013年にイスラエル行ったら何人にも言われたよね。
それ何、日本人のクリスチャンが言ってた、
外人、
日本人も言ってるし、外人結構祈り手っていう人が、
そうなんです、私たち面と向かって言われたんです、会ったばっかりのその外国人
なんか3回ぐらい言われた、
言われた、それは神の日本に対する裁きなんですよって。
ねえ、また謝れって話かい。
いやいや、そうじゃないけど、
それ私たちが悔い改めようなの、うん、何それ、
うん、
それは違うよね。そしてね、エベネゼルの小冊子にまでね、マタイ25章の
25章の、
いや、あの小さき者の一人にしたのは私にしたのですという御言葉ありますよね。
はい、
あの小さき者はユダヤ人ですって、で私たち
イエス様の兄弟だから、
教会の私たちがね、ユダヤ人をどう扱うかによって神の裁きが決まるのですって、その解釈は違うと思いますっていう危険信号を私たちはすごくなん かそういう機会が何回もあったので、あ、やっぱりちょっとそれは警告、危険信号 を私たちは察知してるなという。
神様そういう方じゃないじゃない、
うん、そういうことで、違う、違うと思います、
地震で人に
違うと思います、
違う、うん、
それはそのイスラエルに対することだけじゃなくて、全てについて神様はそういう方じゃないですよ、うん、なんかレッスンを学ばせてやるためにこの災害を送ってやるなんていう神様じゃないですよ、うん、だからクリスチャンとしてそういう間違いに陥りやすいので、それは本当に気をつけた方がいいなと思っています。
明
日、うんね、だから熱心であるあまりにね、うん、私たち自身もそういう過ちに陥らないように本当に、あの主の恐れを持ってね、へり下って歩んでいきたいなと、うんうん、思わされます。
なんかそういうのを聞くといつも思うけど、本当にこう自分の中にある神観っていうか、その神様はこういう方っていうのがどうであるかっていうのは本当に、なんかそれを人間的に自分に都合の良い神様にこう性質を変えてしまっていることが自分も含めねすごく多いんだなって、ですごくこうリーダー的な存在の人でさえもそういうふうにどこかの時点で間違った方向に行ってしまったり、あ、それを見るときになんかぼーっと生きてたら神様を間違って自分の中にね間違ってしまうなっていうのをすごく恐れを抱きます。
そうですよね、
うん、まあというわけです
ごい濃い話になりましたね、今日の。
だけどまあそういう説明書いてあるからね、
うん、
うんまあうん、そうなんです。
目を覚ましてますますこの終わりの時代目を覚まして本当にますますへり下ってますます本当に死を求めて死の恐れを持って、ね、歩んでいかなきゃいけないな
と、うん、そうじゃないとあの頭いい人教会について来れないと思う、ちゃんとものを考えてる人たち、
うん、
うん、アメン、終わります。
はい、
じゃあお祈りします。ハレルヤ、主を感謝いたします。このエゼキエル書、本当にこの民の民の補修、そして帰還、そして回復について、またこの世の終わりの出来事、また千年王国の後の出来事にまで壮大なスケールで描かれているこの聖書箇所を今日学ぶことができたことを感謝いたします。どうぞあなたの偉大なる力によって主よ、私たちが本当にこのことをはっきりと理解できますように助けてください。そして本当に自分で考え頭を働かせ、そして本当にあなたの御心を受け取っていくことができますように、どうぞ助け導いてください。イエス様の名によって祈ります。
アメン、うん、
ということで、はい、終わります。ありがとうございます。
ありがとうございました。